にちは、コニトレの小西弘和です。今日はですね、肉離れの再発防止についてちょっと一緒に考えてみたいなと思います。これは肉離れっていうと、あまり運動をねしてない方からするとちょっと話が遠いように感じるんですけれど、実は怪我全般において結構考え方として必要なことを今日は考えていきたいなと思うので、ぜひ最後まで聞いてみてください。はい、ではですね、今日は肉離れなんですけれど、実は、自分のですね後輩で、同じ高校だった仲間がいるんですけれど、今も、愛媛県の松山市というところで社会人野球をやってます。で、年齢は32歳ですね。すごくこうまっすぐな子で、なんか話してても気持ちが良くてですね、何かしら力になりたいなっていつもこう思いながら、連絡ねくれる時とかはいろんな相談乗ったりしてたんですけれど、今回、YouTube も彼は聞いてくれてて、質問をくださったんですね。で、質問の内容として、どうしても20代後半ぐらいからですかね、全力で走ると、もも裏のハムストリングの肉離れをすることがちょっと増えてきた。で、これについて今はどうしようかって考えてると。で、どういうことやってんのって聞いたんですけど、そうすると、ストレッチとか、あとケアはしっかりやってますっていうことだったので、じゃあちょっと実際の動きも見てみた方がいいなと思ったので、ちょっと昨夜、テレビ電話で彼の動きを見せてもらいました。で、何をしたかというと、これ怪我全般に言えることなんですけれど、もしあなた自身が怪我した場合、また、お子さんが怪我をした場合、これちょっと先に押さえておきたいなっていうところは、怪我をしたらですね、自己判断をしないようにしてください。これは次の実際元に戻ってきた時に後遺症とか残らないようにするためにも、なんかちょっと怪しいなって思ったら、まずは、病院に行きましょう。で、診察を受けて、で、次に、その主治医の先生の指示を仰いで、治療科の方、お知り合いにいるんだったら治療科の方に行って、主治医の先生にこういうことがありましたっていうことを伝えて、どう進めていくかを相談してください。なので、私のようにこうトレーナーと言われる人たちっていうのは診断もできないですし、治療とかっていう形での領域は入れないので、ここだけは住み分けしておいてください。やっぱ持ち家持ち家でそれぞれの領域があるので、その領域で力を合わせていくことが本当のケアにつながるんじゃないかなって思っているので、ちょっと余談でしたがお伝えしました。それで、ちょっと彼の SNS とかに上げてる動画をですね、ちょっと見てて、気になる点がいくつかあって、すごく膝が高く上がってるなっていうのと、足をこうすごくこう前に前に持っていこうっていう気持ちが強いなっていうのが感じてた点と、あとバッティング動作を見てて、ももが結構前よりしっかりしたなと思ってたんですね。なので、そのあたりもちょっと聞いてみました。そうするとやっぱりこう下半身しっかり鍛えてて、で、足を引きつけるようにしっかり前に出すっていうことは意識してますってことだったんですよ。 なので、まあ、彼の体の使い方と、まあ、ストレッチとかケア、トレーニングの仕方は、まあ、彼なりにしっかり考えてやってるんだなっていう印象を最初受けました。でそこでまあちょっと走り方っていうところを分解していた時に、じゃあちょっと、縄跳びをするようにこうその場で両足でちっちゃくジャンプしてみてって言って、彼の奥様にテレビ電話で彼を映してもらいながらちょっと動きを見てたんですね。まあ、そうすると彼の癖っていうのが出てきました。ふくらはぎをすごい使うというか、まあ、疲れやすいっていう動きをしてるんだなっていうのがすごい分かりました。であと股関節、まあ、お尻のちょっと動きがそのふくらはぎに比べるとちょっと物足りないなっていう印象があったので、そのあたりを、まあ、最初伝えていったらいいなと思って進めたんですね。で要は何がいけないかというよりかは何を改善できるかなって見た時に、ふくらはぎがよく疲れるってことは、まあ、足首をすごい使ってるってことなんですね。で別に足首使ってたらいいんじゃないって思うんですけど、これ使いすぎも良くないですし、あと自分で意図的に地面を蹴るような動作を繰り返してると、タイミングがあった時はいいんですよ。でもタイミングが合わなかったら実は体のバランスでどんどん崩れていくんですね。ちょっとこれだけは避けた方がいいなと思ったので、まあ足の関節、足首の関節ですねの膝、あと股関節、この3つをバランスよく使えるように、まあ、彼の体のポジションをちょっと口頭でね説明しながら行って、で奥様にも協力していただきながら、ちょっと彼の肩を真下にグッと押してくださいっていう話をしたんですね。でその状態で突然手を離すというような動作を繰り返してもらって、彼が初めて体の中にこうバネ感っていうんですかね、地面から跳ね返されるような感覚を得たんですよ。でここがポイントで、彼みたいに筋肉がしっかりついてて、で体のケアもしっかり怠らずにやってる、で使い方も意識してやってる、だけど怪我につながったってなると、これは体をどれだけ効率よく使えてるかなっていうところに目をつけていかないといけないんですね。でそうするとやはり、まあ、彼はどっちかというと自分の力、自分の体の力で走るということを繰り返してたんですよ。あ、それはちょっと怪我につながるよってことで、しっかり地面から反発する力をもらうような動きを繰り返しました。でその後に両足でジャンプから片足それぞれでジャンプできるように、でそれを最終的には前に動くっていう推進力につなげていくように繰り返し練習しました。あ、やっぱり実際こうしてね、オンラインではありますけれど、まあ動きを見ていくと改善できるんだなっていういい発見にもなりました。まあ皆さんもぜひまず縄跳びでこうその場で跳ぶ練習、この時にちゃんとお尻で膝回り足首ってバランスよく使えてるか、ね、繰り返しやっても疲れないかっていうのをチェックしてみてください。それができたら片足ずつジャンプしていって、それを走るにつなげていくみたいに動き作りという発想を持ってもらえると嬉しいなと思います。で、彼は今松山フェニックスというチームで、まあ、頑張ってるんですけど、外野手の、大井弘樹くんっていうんですけど、下に説明欄に URL 貼っておきますので、ぜひ応援してあげてください。なんかこう、ね、前向きにやってる選手にはやっぱりしっかりいい結果が つながってくるようにしていきたいなと思うので、ぜひ見てあげてください。じゃあ今日は、こういった肉離れについてお伝えしましたが、まあ、怪我全般に言えることは、どれだけトレーニングをしてしっかりケアをしてでやっても実際の動きが良くならなかったりとか、その動き自体が怪我を誘発するような動きになってたら怪我につながってしまうので、動き作りという発想も頭に持ちながら大好きなスポーツだったり運動に取り組んでもらえるとより良い楽しい時間が待ってるかなと思いますので、ぜひ取り入れてみてください。はい、今日もありがとうございました。それじゃあまた。